は12時30分になりました。さあピピットカフェ火曜日第3週は並木先生をお迎えしましてのそのお悩み心理学でまるっと解決でございます。並木さんスタジオにお越しくださいました。こんにちは。
こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
なんかちょっとお天気が本当ですね。
ねえ、
そも何を着ていくか。あ、でも半袖、
半袖です。
元気、
上着を着て、
でね、はい、まあ、爽やかな季節なので爽やかなことで始めたいのではございますけれども、はいはい、今日はちょっとね、はい、年を重ねるにつれてのお悩みということで、はいはいはい、ちょっと皆さんからもいただいているんですけれども、うん、羊ばあちゃんが、はい、年を重ねて物忘れがやっぱり多くなっちゃったの、はい、で今の行動どうするんだっけっていうことを、ね、うんうん、思ってしまうんですけど、これどうですかということでいただきましたよ。
はい、はい、ありがとうございます。私年まだ重ねてないんですけど、物忘れ結構ありますか？
ひどいですか？
重ねてなくても物忘れ
やることが多いとかですか？
いや、あ、多分そのやっぱり ADHD 気質っていうね、発達障害の気質があるので、そういったところから物忘れはすごく多いですね。今日もダブルブッキングしてたので。
あら、まあ、
今日大工さんが来られるのに私はスタジオ入りをするというね。
あら、
うん、それ朝気づくっていうねそういうこともありますなので、そうですよね。でも目が悪くなって、耳が聞こえなくなって、物忘れをして、こんな風にね、なってくと思うんですよ。
はい、
私そしたらそれ神様が与えてくれたプレゼントだと思ってるので。
あ、それプレゼントだと。
そうなんですよ。だから若い時はなんかいろんなものを考えて、いろんなものに関心を持ってっていう風だけど、その大人になってきたら、熟してきたら、今度はおおらかに考えようよっていうことなのかなと思うんですよ。
あ、なるほど。あかんこととは思わないってことですね。
そうなんですよ。目もうまく見えなかったら、誰でも美しく見えたりとか、ね、いろんなことがこうなんかおおらかに考えられたりとか、そんなになんていうのかな、シワの数を自分が気にしなければ、あまり、ね、目が見えなかったらあまり気にしないと思うので、私はそっちの方がいいのかなって。
ね、
聞こえなくなってくるのであれば、それを受け入れて、またからねそういう話もするんですけど、
はい、
勝手に都合よく生きるというか、
勝手にね、勝手に都合よくね。
そうなんですよ。いいことは聞こえるけど、まあ、聞こえなくて、まあ、聞きたくないこと聞こえなくてもいいんじゃないのかなっていうのが、こう大人の生き方というか。
そうや ね、 ね、これもしたい、あれもしたいって、うん、絶対にずっとは叶いませんもんね。
そうなんですよ。なんかその時にできることをおおらかな気持ちで、うん、ただ一つ私その ADHD 気質ってことで、私も、まあ、病院の方にね相談に行ったりとかした時に、臨床心理士の先生から教えてもらったことは、
はい、
ノートを、これ実践的なことなんですけど、ノートを一つ作るっていうふうに言われたんですよ。で、そのノートに全てのことを書き込む、要するにちょっと忘れそうなことっていうのを少しこう書いておくっていうのをやっておくといいですよ。で、ノートいくつか持たないとか、私はやっぱそのスケジュールのダブルブッキングの話だったので、スケジュール帳いくつも持ってはいけませんとか、壁に貼ってある、カレンダーを外しましょうとか、そういうふうに教えてもらって、一つのノートに書きましょうっていうふうに教えてもらって。
なるほどね。
そうなんですよ。で、私も今はそれを守ってて、今はノートではなくて、スマホがあるので、スマホの、Google カレンダーと、あと、もう一つそのメモ機能っていうのがあるので、そこに思いついたこととか予定を入れるようにしています。これちょっとテクニックの話なんですけど、
ね、
もし忘れてしまいそうなこととか、そういうものは、はい、書き留めておく。
バラバラにしない
と。バラバラにしないってことですね。はい、
それならできそうかもしれないですね。
私は物忘れがひどいので、それでなんとか乗り切っています。
なるほど、
はい、
今日のことになってました。どのレイクさんが来るの
に、おばあちゃん、おばあちゃん、はい、ぜひぜひ、はい、真似っこをしてみてくださいね。
はい、
はい、さあそれでは行きましょうかね。
はい、そうですね。
はい、
お願いします。
はい、まあ、すっきりする考え方はあるのかと ということで、はいまあ、そんなお悩みについてもお話を伺いたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、はい若子さん老後に向けて今から考えていることとかやっていることってありますか？
いやもう老後とかないですよ。
ないです。
もうそうです。元気に、うん、元気にいるために何か動くとかすると、
うん、
あとはまあ、うんうん、節約したり運動、うんうん、貯金をし始めるとか、はい、そういうことぐらいですか？
は
い
は
い
は
い、
そうですね、うん、運動は大事ですよね。
大事ですよね、
はい、うんうん、私もあの運動大事と思ってねキックボクシングをやっているんですけど、はい私10年ほど前から、はい、年金積み立てを始めたんですよ。
年金積み立て？
そうなんですよ。で逆に若いうちは何もやっぱり考えてなかったので、
はいはい、
何もやってなくて、で40過ぎてからやっぱりちょっと老後のことが見え隠れだしてちょっとと思って始めていますね。
年金積み立てなんですね。
年金ですね。はい。で、お悩みなんですけどね、はい、年を重ねるにつれて未来が不安になるということなんですが、具体的にその何が不安なのかなっていうことがね、老後や子供っていうふうにお聞きしてるんですが、老後や子供の何が不安なのかちょっとわからないので、一般的に私がちょっと想像するお悩みでありそうなことをお話ししていきたいと思うんですが、はい老後のお悩みといえば生活費とか年金とかそういったお金のこと、それからね今言った病気になったり動きが鈍くなったりするなどの健康のこと、
そうです
ね、それからご主人や子供さんお友達などとのコミュニケーションのこと、こんなことなのかなと推測しますので、今日はこの中のお金のことについてね、はい、ちょっとお話をしていきたいなと思います、はい生活費とか年金などお金のことを調べてみると、夫婦世帯の平均年金収入がね、
はい、
21万円なんだそうです。
そうなんですか、
はい、夫婦で21万円ぐらいを平均でもらえるんだそうですよ、
はい、
でそれに対して、老後の最低日常生活費っていうのが平均 22.1 万円だそうです。なので、そこからだと、1万1000赤字ってことになりますね。そうなんですよ。だから年金だけではっていうことですね。そしてでもこれ最低日常生活費なんですよ。
最低か。
はい、そうなんですよ。
まあ、でもそうですね、20万ちょいだったらね。
そうなんですよ。で、ゆとりある老後生活費っていうのが平均 36.1 万円ということなので、令和2年度の生活費の平均が27万929円だったそうです、はい、なので平均の年金よりかなり支出が多くなってるってことが分かりますよね。
そうですね、
はい、そして、これを踏まえて老後にお金の不安がある方に4つのアドバイスをさせていただきたいなと思います。
もう4つあるんですか？
はい、はい、1つ目はね、ズバリ夫婦は別れない方がいい
これが入ってくる、は
い、そうなんですよ。一人ずつだと一人ずつお金かかるじゃないですか。
まあそうです
よね。そうなんですよ。でサラリーマンの奥さんだと第産後被保険者っていう、ね、のがある制度があるんですけど、はい、その制度がね、その方が多いと思うので、ご夫婦で暮らされた、方がね年金は当たり前ですけど2人分入ってくるので、その方がいいかななんていうふうに思います、
はい、
で最近ですね熟年になってから離婚される熟年離婚とか、はい、婚姻関係は解消しないけど住むところも支払いとか全て別々にするっていう卒婚なんていうのも ね、はい、あるんですが、この場合2つ分の家を賄っていかないといけないので結構大変ですよね。
そうですね、
はい、でそのためにも今からご主人との関係を良好にしておくことが大事かなと思います。
なるほど、
はい、それはもう本当に30代の方も40代の方も50代の方もみんなそうかなと思います、
はい
はい、私 の、 心理学の、ね、受講生さんでずっとご主人と不仲だったんですよ。でも、まあ、夫婦なんてこんなもんかななんていうふうに諦めていたんですけど、
はい、
心理学を、ね、学んでいただいてご主人とすごく仲良くなったよなんていうふうにね、で毎日先生毎日本当に楽しいんですっていうふうにね言っていただいている方もいらっしゃるんですよ、はい、そしてね、2つ目なんですが、家にいないで積極的に外に出て稼ぎましょう。
あ、お仕事
するとかね、はい、収入を得ましょう、はい、で体を動かして働いた方が健康のためにもそして脳のためにもすごくいいと思います。はい、で年金の足しになるぐらいね、さっきの支出とか考えると月 月6万円から8万円ぐらいお仕事でいただけると、夫婦でねそのぐらい稼いだらゆとりある生活の方にね近づいていくので、ぜひお仕事してほしいなと思います。
はい、
定年になっても辞めないで続けられるだけ続けられるといいかなと思います。
そうですね、
はい、でそしてね3つ目は節約ですね、
はい、これやっぱり大事ですよね。
はい、そうなんですよ、若い時に味わった贅沢な生活っていうのはなかなか元に戻りません。でこれはパーキンソンの法則というのですが、
はい、
一度生活水準を上げてしまうとなかなか下げられないっていうものなんですよね。私もスイーツとか大好きなんですけど、やっぱり冷凍ケーキとかあるじゃないですか、あれ見てやっぱしょぼとか思っちゃいますもんね。やっぱりこうなんかね、レストランとかの焼いてあるケーキとかね、ケーキ屋さんのケーキを美味しいと思って、
はい、
なるほど、これパーキンソンの法則なんですよね。
はい、
はい、なんですけど、もうね見栄を張ったりしないで節約するということを心がけましょう、
ね、美味しいものもたくさんありますけどね。
そう、なんでさ3回に1回とか、
はい、
そんな風にしてもらうといいかなと思います。
はい、
そしてね4つ目は息子夫婦と仲良くしましょう。
息子夫婦でもいいんですけど、
はい、はい、息子夫婦とね一緒に住めたら共有できるものが夫だけじゃなくて息子夫婦とも割り勘にできるじゃないですか。
そうですね、
住むところも4分の1になるわけだし、でさらに安く住むと思うんですよ。でまたねお嫁さんにしっかり働いてもらって家事もシェアする、家事はこっちで請け負ってお嫁さん働いてもらう、こんな風にしたらねどうでしょうか。
ね、は
い、そうするとね、私もね同居してるんですけど、私はまだまだこれから私の方がしっかり働いているの で、 お嫁さんはね今子育て中なのでお家にいるので、お嫁さんの方が家のことをやってくれてるんですよ。はい、
まあ、これは、どんな関係性かにもよりますよね。お家がどんなかにもよりますしね、みんなで住めるかどうかもよりますけどね。
そうですね、
まあ、でも支出が少なくなるってではいい。
そうですね、でもしコミュニケーションがっていうことで、ね、
まあ、近く
にいてもコミュニケーションがってことであるならコミュニケーションよくしましょう。
そうですね、そういうことが大事ですよね。
そうなんですね、はい、で以上がお金についてのアドバイスになりますね。
はい、
そして、年を重ねるとできないことも増えてきた、
最初は私を捉えるのか、
しょうがないと捉えるのか、
はい、
何かすっきりする考えはあるのか、
うん、このメッセージいただいていましたよね。
はい、これ本当に難しい質問です。
内縁の夫みたいな感じで、
はい、
お母さんの実家に
やはりね、例えば10年前は当たり前にできていたことができなくなると、
プラス旦那のお姉ちゃん
もう
バツイチで
中学校
6年生とかの娘と住んでて、
皆さん、私もいます、
うん、
はい、そして、私はね、整理収納のアドバイザーなので、うん、
旦那以外みんな女
だから、お客様には精神責任というものをお勧めしているんですが、うんうんうんうん、いつか2階に上がれなくなる時が来ます。はい、2階のゴミを持って
住んだんですよね。
降りることすらできなくなることが、
お母さんたちはもう出てて、
怖いですよ、ね、
2人で住みたいじゃないけど、
ゴミを持って降りる、そんなことが
最高相手も
ちょっ
と
高いところのものが取れなくなり、
自由が
ない日は上がるのも危なくなります。
そう
なる前に入場を片付けて1階の低い場所で小さく暮らしましょうという話をしています。
めちゃめちゃ大変な時で、
はい、そう、そしてね、足腰も悪くなり、
お姉さんも仕事してるし、
目やぎにも脳もよく機能しなくなってますよね。
中学上がったぐらいかな、
はい、私さっきもお話ししたんですけどね、はい、これが人間のあるべき姿であるなら、はい、それを受け入れるようにしたいなというふうに思っています。受け止めるってことです
ね。そうなんですよ、神様のプレゼント
って言ったんですけど、私本当にその通りかなと思ってるんですよ、
はい、
そんなに頑張らなくて大丈夫だと思います。例えばね、身体障害者の方とかね、手が足や目が不自由な方はそれを受け入れて自分に、その上で自分にできることをしながら生きていらっしゃると思うんですよ。まあ、なかなか受け入れられないという方もいらっしゃると思いますが、事実は変えられないんです。なので、あとはどのように 生きていくかだと思うんですよね。
その実家はちょっともうボロボロすぎて、
でそのおかげで人の情に触れるっていうことも、誰かが助けてくれた、声をかけてくれたとか、そういう人の情に触れるっていうこともあるだろうし、工夫をして新しい景色を見られるっていうこともあるかもしれません。いろんなことができなくなってきたら、いろんなことをやろうとせずに、あるがままを受け入れて、今できることをしようっていうふうにね、考えられたらどうかなと思います。いろんなことやろうとしない、そうなんですよ、そういう時期なので、はい、でそのために人に頼ること、はい、それから上手に頼む技術、そのあたりは磨いておいて損はないと思いますよ。そうなんですよ。そしていつか来るその時のために、今のうちにね、自分がやっておいた方がいいことはやっておいた方が、はい、いいと思います。そうなんですよ。そして、昔ね、うちの祖父が生きていた頃ね、祖父がね、実は私たち親戚みんな連れて伊豆へ旅行に連れてたことがあるんですよね。はい、でその時ね、祖父は自分で提案したにもかかわらず、持病の心臓病があったので、あの浄蓮の滝ってあるじゃないですか、そこに行けなかったんですよ。私たちは行ったんですけど、祖父は上から見ていた、はい、 でも行けなかったんですけど、祖父は満足そうだったんですよね。で私はそれを見て、あ、できる時にできることを、見れる時に見れるものを見ておいた方がいいかなと強く感じました。それはもう祖父がかわいそうとかそういうことじゃなくて、祖父も何度も常連の滝には行っているので、だから私がもしこの常連の滝とか、いろんなことやりたいこと、見たいことしたいことっていうのに行かないままだったら、足腰が不自由になってから、なんか
いろいろ焼肉屋やったりなんかいろいろやったらしいんですけど、で今保険屋に落ち着いて、
なるほどね。そしてね、もう一つ、はい、最近60代で残念な出来事が相次ぎましたね。
あ、そうでしたね。
そうなんですよね。
ちょっと、
なんとなく共通点なんですが、仕事が減ったこと、周りから人が減ったこと、
早くしなんかな
って言ってるけど、もしかしたらそんなことも関係あるのかもしれないなっていうふうに推測します。はい、60代になって前世紀の時よりお仕事が減ったり、そしてこのコロナ禍で友人との付き合いも減って寂しくなった、自分の価値を自分と捉えられている人はいるんですけど、自分の価値が仕事であったりとか、仲間の数とか、仲間からの称賛だったりすると、もしかしたら自分の価値がね、仲間だったりすると仕事がなくなったり、仲間がいない自分には価値がないんだと思うようになって辛い状態になったのかもしれないなと思います。そんなことはないと思うんですけどね。
そうですよね。で私はね、まあ、もちろんこの方とお知り合いではないので、本当のところはわからないんですけど、もしかしたらそんなこともあったのかもしれません。はい、そしてね、コロナが流行し始めた時に、私こちらでも同じ話をしたと思うんですよ。はい、コロナ禍で一番心配なのは、人とのコミュニケーションが希薄になることという話をしました。はい、こうして3年経って一番打撃を受けている方は、もともとコミュニケーションがあんまり得意ではなかった方かなと感じています。まあ、コロナだけにとらわれずに、コロナ禍におけるメンタルやコロナ以外の感染症、発症率などたくさんのことを考えながら、コロナ対策をしながら老後を楽しく過ごせる大切な仲間に会っていただきたいなと、こんな風に思っています。
まあ、徐々に今会う機会も増えてきて、
はい、はい、今では
私もそういう時間も大切にしながら、
ね、はい、ね、あのマスクつけるのかどうかっていう、そんなこともありますけども、
そうですよね、うん、でもしっかり感染対策をしながら、それでも仲間に会うっていうことを優先していただきたいなと思います。
はい、わかりました。さあ、このコーナーでは並木先生にまたお悩みをね、毎月聞いていますので、はい、皆さんもそういったお悩みがありましたら、住宅にできる土地心理学でお答え、探してくれるのでお寄せいただければと思います。
変更するのも
結構時間かかるから、楽しく過ごしていきましょう。そうですよね、
はい、だから親が住んでて、
はい、
この土地を分けてもらうとかだったらいいけど、
ありがとうございました。さあ、この曲は先生、はい、リクエストですね。そうなんです。はい、リクエスト曲は2021年10月に全国公開された天海祐希さんが主演の映画、老後の資金がありません、はい、の主題歌になっている、はい、三川清さんで、ハッピー ハッピーね。はい、老後も明るく楽しくハッピーに生きていきましょう。
頑張
りすぎていつも
姉さん、ここからケースの歌が前に出てたって姉さんのお母さんの声がなんかいいって言って気持ちよかった。